常磐線さぬき駅、駅名改称の延期と今後について。問い合わせ、企画課地域戦略グループ、電話内線361。広報誌流報7月後半号でもお知らせしましたが、平成29年4月1日を目標に進めてきた常磐線さぬき駅、駅名改称の改称時期を延期しました。しかし、駅名改称は将来にわたって持続可能な地域経営の基盤を構築するための有効な事業であることに変わりはありません。ここでは改めて市民の皆さんに駅名改称の必要性などについてお知らせします。駅名改称の必要性。我が国はすでに人口減少社会に突入しています。当市はいわゆる消滅可能性都市には該当しないものの、現状のまま推移した場合は、2060年には人口が5万人台に減少すると推計されています。急速な高齢化を伴う人口減少は、地域経営を妨げる要因と考えられます。何の手立てを講じることなく、当市の人口減少が本格化した場合、町のにぎわいや活力が失われ、それが繰り返される負の連鎖に陥りかねません。当市においても人口流出に歯止めをかけ、定住を促進するなど、持続可能な地域経営を確立するための取り組みが求められています。市の独自推計による総人口の推移のグラフが掲載されています。2015年は78,941人、2040年は66,733人、2060年には51,479人と右下がりのカーブになっています。出典は龍ヶ崎市人口ビジョンです。当市の地方創生の目標の一つに、定住促進による人口減少の抑制があります。そのためには当市を知ってもらうこと、つまり認知度向上を図るためのシティプロモーション活動が重要となります。しかし、当市の位置関係が知られていない、そもそも当市の存在自体が知られていないという状態にあり、せっかくの魅力がなかなか伝わらない状況にあります。そもそも認知度が低い状態のままでイメージアップ策を展開しても、その効果は限定的と考えられます。つまり、効果的な認知度向上策が重要で、その有効な手段の一つが常磐線さぬき駅の駅名改称というわけです。主要幹線鉄道の駅に自治体名を冠することは、当該自治体の認知度向上に有効と考えられます。改称後は都内の主要駅や常磐線の車内で毎日龍ヶ崎市とアナウンスされ、切符売り場の路線図にも龍ヶ崎市と掲げられることなどから、その効果は大きく、継続性も高いと考えられます。さらに、当市の玄関口であるさぬき駅周辺のポテンシャルを生かし、玄関口にふさわしいにぎわいを創出するとともに、龍ヶ崎市街地における活性化の取り組みや、さまざまなソフト・ハード事業を織り交ぜながら、地域経営の好循環を形成し、持続可能な地域経営の基盤を構築することが必要です。駅名改称は、それらの取り組みの重要な事業となるものです。シティプロモーション活動の5つのステップをイメージ化した図が掲載されています。逆三角形を横に5つに色分けし、上からステップ1、知る、ステップ2、関心を持つ、ステップ3、来る、行く、ステップ4、選ぶ、ステップ5、住む。知ってもらうことが住んでもらうことの第一歩、より多くの知る機会を創出。これまでの取り組み経緯。このような効果が見込まれる駅名改称ですが、その事業推進においては、駅名改称費用の削減、つまり事業費用の軽減と、市民の皆さんの機運の醸成が重要です。このため、駅名改称費用が最も削減できる時期の検討や削減額の試算について、平成26年8月に 東日本旅客鉄道株式会社以下 JR 東日本水戸支社に依頼書を発出しました。12月には政策情報誌第13号で人口減少社会における持続可能な地域経営の基盤の構築のため、常磐線讃岐駅名解消の必要性や有効性、駅名解消に関する影響度調査の結果などをお知らせしました。平成27年3月には、駅名解消時期を消費税の税率改正時期である平成29年4月とすることで、最も費用を削減できる見込みであること、そのためのスケジュールや諸手続きが判明しました。この費用削減効果を享受するためには、早々に手続きを開始しなければならないものであったことから、至急市民の皆さんにお知らせしなければならないと考え、政策情報誌、平成27年5月、第15号で、駅名解消費用やシティプロモーション効果などをお知らせするとともに、5月24日と6月6日に意見交換会を開催し、延べ350人を超える方に参加していただき、さまざまなご意見をお聞きしました。これと並行して、JR 東日本水戸支社との調整も進めていましたが、平成29年4月の駅名解消とするためには、平成27年5月に、当市から計画協議を申し入れ、覚書を交換する必要があったことから、5月19日に覚書を交換しました。なお、覚書は平成29年4月の駅名解消に向けて正式な協議を開始するための事務手続きの一つで、駅名解消についてお互い協力して円滑に進めることについての合意であり、事業の実施や新駅名、費用などを決定するものではありません。平成27年6月の市議会定例会では、本件事業を実施するための協定締結に必要な予算の裏付け、担保となる債務負担行為限度額3億2900万円を含む予算案を上呈し、可決されました。当該可決をもって一定の合意形成がなされたと判断の上、6月26日に新駅名候補を龍ヶ崎市駅ほか2案とする常磐線讃岐駅の名称にかかる要望書を JR 東日本水戸支社に発出し、8月に新駅名は龍ヶ崎市駅にすることで合意しました。その後、8月19日に施行協議書を発出しました。施行協議は、常磐線讃岐駅名解消事業を実施したいので協議します、との内容であり、いわば本件事業にかかる当市の最終的な意思表明です。その後、JR 東日本水戸支社との調整、市内部の事務処理を経て、9月9日付で協定を締結したところです。この協定により、事業費の削減が最も見込まれる消費税率改正時の平成29年4月1日の解消を目標に、駅名解消することが正式に合意されたところです。駅名解消の延期。本年6月1日に消費税率改正の先送りが表明されたことにより、駅名解消の前提条件が大きく変化しました。当市では、消費税率改正の先送りの観測報道などを踏まえ、JR 東日本水戸支社とその対応について協議を行ってきました。その結果、予定の通り、平成29年4月1日とする場合、当初見込んだ事業費の負担を大きく上回ることが明らかとなりました。これまで市民の皆さんに説明してきた事業費軽減のメリットを得られない状況を勘案し、残念ですが、駅名解消の時期を先送りせざるを得ないと判断しました。概算費用の比較のグラフが掲載されています。単独解消時、6.3 億円、JR ダイヤ改正時、5.4 億円、消費税率改正時は 3.3 億円となり、単独改正時の約半分に削減となっています。今後に向けて、 繰り返しになりますが、当市の玄関口である常磐線の駅名に自治体名を冠することの重要性や、期待される効果は何ら変わるものではありません。駅名解消の実現に向けて、先送り後の消費税率改正時期などを解消時期の候補として、JR 東日本水戸支社と協議中です。協議の進捗状況などはその都度お知らせします。なお、讃岐駅周辺地域のにぎわいを創出するためには、様々な取り組みを効果的に実施し、相乗効果を大きくしていくことが重要です。そのため、目指すべき方向性を共有しながら、駅名解消と同様に、当市の将来にとって重要な道の駅整備事業、讃岐駅東口広場整備事業、都市計画道路讃岐3号線整備事業などのハード事業と、6月27日にオープンした駅前子どもステーションの運営などのソフト事業をパッケージ化して、引き続き讃岐駅周辺地域のにぎわいづくりに努めます。これらの事業内容や本年度の予定については、広報誌留保、7月後半号4、5ページをご覧ください。ここまでの担当は有村でした。